23. 土曜日にマイナンバーカードの電子証明書を更新できます。市民課、電話 224-6178、ファクス 225-5371。次の日程会場で実施しますので、ぜひご利用ください。日程会場、1、4月26日土曜日、6月14日土曜日、高階市民センター。2、5月10日土曜日、6月28日土曜日、大東市民センター。3、5月24日土曜日、名桑市市民センター。時間、午前9時から11時45分、午後1時から5時。持ち物、本人のマイナンバーカード、要暗証番号。暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカードの他に本人確認書類を持参してください。24、令和7年度固定資産評価額等を確認できます。資産税課、電話 224-5642、ファクス 226-2539、ページ ID 101-6305、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、自己の所有する土地家屋の評価額について、他と比較して適正であるかを確認できます。期間、4月1日火曜日から6月2日月曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。対象、納税者、同一世帯の親族、納税管理人、納税者の委任状、法人の場合は代表社員のある者を持つ方、固定資産課税台帳の閲覧、自己の所有する土地家屋焼却資産の課税内容を確認できます。縦覧期間中は、名寄町兼課税台帳の写しを無料交付します。対象、納税義務者、同一世帯の親族、納税管理人、納税義務者からの委任状、法人の場合は代表社員の押印のある者を持つ方。縦覧閲覧の会場は資産税課、本庁舎2階です。持ち物、本人確認書類、運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、前年度の納税通知書等。なお、納税者または納税義務者が亡くなっている場合は、法定相続情報一覧図の写し、法務局の登記官の認証文が付されたもの、または、1、納税者または納税義務者、被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本、除籍謄本等、住民票は不可、及び、2、申請者、相続人と納税者または納税義務者、被相続人の相続関係が確認できる書類、戸籍謄本、除籍謄本、公正証書遺言等。名寄町兼課税台帳の写しは郵送でも請求できます。6月2日月曜日、筆着まで。申請書など詳しくは市ホームページをご確認ください。25、川越市子ども計画の公表。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、ページ ID 101-7125。誰一人取り残さず、すべての子ども・若者の権利を保障し、一人一人の最善の利益を第一に考える。そして、子育て当事者のほか、地域全体が一丸となって子育てを後押ししていく、という強い思いを込め、3月に川越市子ども計画を策定しました。 本計画では基本理念として掲げる、すべての子ども・若者が自分らしく輝き、健やかに成長し、地域全体で子育てできる町・川越を実現し、本市の次代を担う子ども・若者が健やかに成長でき、地域全体で子育てできる町を目指します。本計画は、子ども政策課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所、児童館、公民館、図書館、市ホームページで確認できます。26、児童扶養手当等の支給額が変わります。児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は、物価変動に応じて自動的に額を改定する、児童物価スライド制が取られています。令和6年全国消費者物価指数の物価変動率、+2.7% が公表されたことを踏まえ、4月分から次の通り支給額が改定されます。児童扶養手当の支給額、子ども家庭課、電話 224-5821、ファクス 225-5218、ページ ID 100-4145、18歳になった年の年度末、一定の障害がある場合は20歳までの子どもを育てている方のうち、離婚、死別、未婚などにより、一人親に該当する方や、父または母に一定の障害がある子供を育てている方に支給される手当です。この人数、一人目、月額、全部支給46,690円、一部支給11,010円から46,680円、二人目以降加算額、月額、全部支給、一人につき12,030円、一部支給、一人につき5,520円から11,020円、特別児童扶養手当の支給額、子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、ページ ID 100-4146、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子供を育てている方に支給される手当です。障害の状態、1級重度、月額一人当たり56,800円、2級中度、月額一人当たり37,830円。27、春の全国交通安全運動、防犯交通安全課、電話 224-5721、ファクス 224-6705、 4月6日日曜日から15日火曜日は春の全国交通安全運動期間です。一人一人がいつも以上に安全運転を意識し、事故防止に努めましょう。昨年、市内では交差点内での歩行者の巻き込みや、道路横断中の高齢歩行者との衝突による死亡事故などが発生しています。ドライバーは横断歩道を通過する際、直前で停止可能な速度で進行し、歩行者がいるときは、横断歩道の手前で一時停止して通行を妨げないようにしましょう。春の全国交通安全運動出発式及び街頭広報。日時、4月4日金曜日午前10時から雨天中止。会場、ウェスタ川越交流広場。28、自立相談支援センターにご相談ください。生活福祉課、電話 224-5784、ファクス 224-6148、ページ ID 100-7012、 お金、家計や仕事、住まいのことなどでお困りの場合は、できるだけ早く予防策を講じ、その状況が複雑、深刻になる前に問題解決を図ることが重要です。自立相談支援センター、市民サービスステーション内では、専門の支援員が寄り添いながら、生活で困っている方の相談に乗り、一人一人の状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行っています。次のようなことでお困りの方は、自立相談支援センターまでお尋ねください。収入がない、年金だけでは生活が苦しい。仕事が見つからない、就職活動の仕方がわからない。家賃や転居費用が払えない。住居確保給付金について知りたい。税金や光熱水費が払えない。借金の支払いが大変。家計を見直したい。子供に勉強をさせてあげたいが、お金に余裕がない。どこに相談してよいかわからない。日時、月曜日から土曜日、祝日、休日、年末年始を除く。午前9時30分から午後6時15分。問い合わせ、自立相談支援センター。電話 293-9413。ファクス 293-9419。29、がん検診を受けましょう。健康管理課、電話 229-4126。ファクス 225-2817 ページ ID 100-6116 日本人の死因別死亡率第1位は、がんです。がんは早期に発見し治療すれば生存率が高まります。しかし多くの場合、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。体の中に潜んでいるがんを見つける効果的な方法が、がん検診です。定期的にがん検診を受けましょう。がん検診の申し込み方法など、詳しくは、この広報川越と同時期に配布される、令和7年度版健康づくりスケジュール、または市ホームページで確認できます。30、自治会に加入しましょう。地域づくり推進課、電話 224-5705、ファクス 224-6705、ページ ID 100-1785。自治会は住みよい豊かな街づくりを目指して、環境美化、防災、防犯など様々な活動を地域で行っている自主的な団体です。自治会に加入し、地域の活動に参加してみませんか。お住まいの地域の自治会がわからない方は、地域づくり推進課にお尋ねください。31、災害時における物資調達に関する協定を締結しました。防災危機管理室、電話 224-5554、ファクス225-2895、ページ ID 101-6135。1月24日に杉ホールディングス株式会社と災害時における物資調達に関する協定を締結しました。本協定締結により、災害時において調剤薬を除く医薬品、医療用品や生活必需品等の物資の提供を受けることで、市民生活の安定に役立つことが期待されます。32、緑を増やし、緑を守る活動にご協力を。環境政策課、電話 224-5866、ファクス 225-9800。潤いと安らぎのある町とするため、緑を増やし、緑を守る様々な活動を応援します。緑の募金、家庭募金、 にご協力を。市内の緑化に役立てるため、自治会を通じて募金を行います。期間、5月1日木曜日から31日土曜日。川越市緑の基金にご協力を。市内の緑化推進、緑地保全のため、市独自で基金の積み立てを行っています。募金箱は、庁舎案内、本庁舎1階と、環境政策課、本庁舎5階にあります。募金協力者には、花の種をプレゼントします。市民花壇、ページ ID、100-8454。一定要件を満たす花壇を市民花壇に指定し、地域団体の皆さんに市から支給する花の植え替えや水やり、除草などをお願いしています。新たに市民花壇の指定を希望し、花壇工事を伴う場合は、8月29日金曜日までに申請してください。市民の森指定、ページ ID、100-2545。個人などが所有する樹林に散策路や休憩施設などを整備し、市民の皆さんの憩いの場とする市民の森を指定しています。始めませんか、緑のカーテン。建物にネットを張り、朝顔やゴーヤなどの吊る性植物を這わせて日陰を作り、夏場の室内の温度上昇を抑える緑のカーテンは今が始め時。自宅や職場で取り組んでみませんか。33、ナラ枯れ防除対策支援補助金。農政課、電話 224-5939、ファクス 224-8712、ページ ID 101-2509。ナラ枯れによる被害木、またはナラ枯れの被害を受ける恐れのある樹木に対する防除対策にかかる費用の一部を補助します。なお、補助金の交付申請は同一年度で1回限りです。受付は先着順で、補助金が予算額に達した時点で終了します。期間、4月1日火曜日から11月28日金曜日。対象、市内の森林法第5条森林を所有または管理する方、世界農業遺産武蔵野の落ち葉堆肥農法推進協議会が認定する市内在住の実践農業者、補助金、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額、1000円未満切り捨て、上限20万円。34、浄化槽、吸い込み下水槽への補助。補助金が予算額に達した時点で終了します。家庭用合併処理浄化槽への転換補助。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800。ページ ID 100-2535。単独処理浄化槽、組取便槽から合併処理浄化槽への転換をする方に、設置費、撤去費、及び配管費の一部を補助します。期間、4月1日火曜日から来年2月13日金曜日。家庭用合併処理浄化槽の維持管理補助。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800、ページ ID 100-2534。浄化槽を新たに設置した場合、使用開始3ヶ月を経過した後の5ヶ月間に、設置後の水質検査、7条検査を受け、その後は毎年定期検査、11条検査を受ける義務が生じます。浄化槽を適正に維持管理するため、保守点検、清掃、法定検査を実施している方に補助金を交付します。期間、 保守点検の契約最終日の翌日から3ヶ月以内、または来年3月25日水曜日のいずれか早い日まで。契約最終日が来年3月の場合は3月2日月曜日からか。対象、下水道処理区域、下水道が使える区域以外。なお、申請は平成26年度以降最初に申請した年度から翌々年度末までできます。上限3回。吸い込み下水槽の清掃に補助。資源循環推進課、電話 239-6267、ファックス 239-5054、ページ ID 100-2524。下水道未整備地域に住んでいる方が生活雑排水を処理する吸い込み下水槽を清掃したときに補助金を交付しています。なお、吸い込み下水槽は浄化槽とは別のものです。35、雨水対策施設の設置補助。下水道課、電話 223-0331、ファックス 223-0208、ページ ID 100-2818。雨水が河川等へ流れ込むのを一時的に抑えたり、溜めた雨水を有効利用するための雨水対策施設、仮設建築物を除く、を設置する方に費用の一部を補助します。なお、補助には工事着工前の申請が必要です。申し込み方法など詳しくは、市ホームページ、または下水道課、上下水道局庁舎1階、にあるパンフレットをご確認ください。対象、市の基準を満たす新トーマス4基まで、小型貯留槽2基まで。36、放射性物質やアスベストの調査を行っています。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800、放射性物質測定、放射線測定器貸し出し、要予約、ページ ID 100-1695、大気中の放射線量測定ができる測定器を貸し出します。予約は電話で環境対策課。持ち込み食品の放射性物質簡易測定、要予約、ページ ID 100-1696。市民の皆さんが持ち込んだ食品に含まれる放射性物質の簡易測定を行います。予約は電話で環境対策課。石綿、アスベストに関するお知らせ。ページ ID 101-2202。建築物、工作物の解体や改修工事を行う場合には、石綿使用の有無について有資格者が事前に調査し、その結果を解体等工事の場所へ掲示することが義務付けられています。また、一定規模以上の解体等工事を行う場合は、事前調査の結果を市に報告する必要があります。石綿の使用が判明した場合、作業内容の掲示や石綿飛散防止対策の実施が必要です。石綿の除去等には専門的な技術が必要ですので、専門業者に相談してください。大気中の石綿濃度調査結果、ページ ID 100-7931。石綿による大気汚染の状況を把握するため、環境省が作成したマニュアルに従って調査を実施したところ、石綿以外の繊維を含む総繊維数濃度について高い濃度は見られませんでした。37、住宅改修費用の一部を補助、前期分、産業振興課、電話 224-5934、 ファックス 224-8712、 ページ ID 100-3030。 地域経済対策の一環として住宅改修工事費用の一部を補助します。補助金交付決定前に工事着工した場合、補助は受けられません。必ず交付決定後に着工してください。申し込み方法など詳しくは市ホームページまたは産業振興課本庁舎5階にあるパンフレットをご確認ください。なお、事前申請期間内で申請額が予算の範囲を超えた場合は抽選で交付対象者を決定します。期間、4月9日水曜日から16日水曜日。補助金、改修工事に要した費用、消費税を除く、のうち 5% に相当する額で、上限5万円、1000円未満切り捨て。38、生ゴミ処理機器の購入費補助。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、ページ ID 101-7118。 生ゴミの減量化を進めるため、家庭用生ゴミ処理機器を購入しようとする方に補助金を交付します。補助対象の機器は1、コンポスト型容器1世帯2基まで、2、 EM 容器1世帯2基まで、3、キエーロ1世帯2基まで、4、電動式生ごみ処理機1世帯1基までです。補助を受けるには購入前に申請が必要です。受付は先着順で、定数になり次第終了します。期間、4月1日火曜日から来年2月28日土曜日。消しに有効。対象、市内在住で機器を常に良好な状態で維持管理できる方。39、電動式生ゴミ処理機を試してみませんか。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、ページ ID 101-7026、生ゴミの減量化を進めるため、電動式生ゴミ処理機を先着順で貸し出します。貸し出しは1世帯につき1台、1年に1回限りで、期間は30日間までです。申し込み、4月1日火曜日から電話で資源循環推進課。40、家庭用パソコンの処分方法。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、ページ ID 100-2407。小型家電リサイクル法認定事業者のリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、不要になった家庭用パソコンの宅配便を利用した回収を行っています。パソコンを含む段ボール一箱分の回収料金が無料です。大きさ、重さに制限あり。なお、二箱目以降とパソコン本体以外は、一箱あたり1848円、税込み、かかります。なお、4月1日火曜日から料金が変更されます。市民のしおり2024年版掲載の金額と異なりますのでご留意ください。詳しくはリネットジャパンリサイクル株式会社ホームページで確認するか、問い合わせ専用窓口、電話 0570-085-800 にお尋ねください。41、教育振興基本計画審議会委員の募集。教育総務課、電話 224-6074、ファクス 224-5086、 ページ ID 1017127。次期川越市教育振興基本計画の策定について審議する委員を募集します。任期は移植の日から令和8年3月31日火曜日までです。対象、次のすべてを満たす方。1、市内在住で令和7年4月1日現在で満18歳以上。2、平日昼間に5回程度開催される会議に出席可能。3、本市の他の付属機関等の委員でない。定員2人、選考。申し込み、4月18日金曜日、必着までに、電子申請、または、教育総務課、東庁舎2階、市ホームページにある応募用紙と、小論文、今後の川越市の教育振興について必要なこと、任意の用紙で600字程度を、郵送または直接窓口。42、外国籍市民会議委員を募集。国際文化交流課、電話 224-5506、ファクス 224-8712、ページ ID 100-8972。多文化共生社会の実現に向けて意見交換を行う会議の委員を募集します。任期は令和9年3月までです。対象、次の要件をすべて満たす方。1、令和7年4月1日現在で18歳以上。2、本市に1年以上住民登録をしている外国籍、または市内在住で機関により日本国籍を取得している。3、日常会話程度の日本語が話せる。4、水曜日の夜間または日曜日の午前に国際交流センターで開催される年5回程度の会議に出席できる。定員若干名、選考。申し込み、任意の用紙に住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢、性別、職業、出身国を明記し、外国籍市民会議に応募する動機をテーマにした小論文、800字程度を添えて、4月25日金曜日までに国際文化交流課。43、休日夜間診療。4月の休日当番医。休日夜間診療、ページ ID 100-1531。事前に電話連絡をしてから受診してください。川越市医師会夜間休日診療所、内科小児科、小千葉町2丁目 53-1、電話 222-3330、日曜日祝日休日、午前9時から11時、午後1時から3時、午後8時から10時。月曜日から土曜日、午後8時から10時。予防歯科センター、歯科、応急処置のみ。三久保町18-3、電話 224-3891。日曜日祝日休日、午前9時から11時30分。月曜日から土曜日、記載なし。4月の休日当番医、ページ ID 101-5570。受付時間は午前9時から午後4時。事前に電話連絡をしてから受診してください。6日日曜日、石井クリニック、今福467-3、電話 244-6205。内科、小児科、外科、婦人科、麻酔科。13日日曜日、猪熊外科胃腸科医院、荒宿町5丁目 4-12、電話 242-6780、胃腸科、外科、泌尿器科、肛門科。20日日曜日、川越救急クリニック、小千葉1049-1、 電話 293-5877 内科、小児科、外科、整形外科、麻酔科、救急科。27日日曜日、中村眼科、通り町 22-2、電話 227-7277。眼科。29日祝日、西川病院、砂久保 161-23、電話 246-0011。精神科。休日夜間診療、休日当番医について詳しくは、保健医療推進課、電話 224-5832、ファクス 224-7318 にお尋ねください。聴覚障害者専用医療機関案内、ファクス 048-831-0099。医療相談には対応していません。依頼書は、県ホームページ、医療機関案内に掲載しています。二次元コード。急な病気や怪我の時に、症状に応じた対処法や受診の必要性について、看護師に相談できる、埼玉県救急電話相談、#7119 もご活用ください。44、地域の国際化貢献事業補助金、国際文化交流課、電話 224-5506、ファクス 224-8712、ページ ID 100-3513。多文化共生や国際交流協力を推進するため、地域の国際化に貢献する活動を行う市民団体に、上限4万円、補助率2分の1、の補助金を交付します。受付は先着順で、補助金が予算額に達した時点で終了。日時、4月8日火曜日午前8時30分から。対象、1、青少年等の国際交流、海外文化紹介等を通じて、広く市民の国際理解を促進することができる事業。2、教育、地球環境、公衆衛生、農業技術等の技術援助等を通じて国際貢献をする事業。3、日本語指導、通訳のボランティア活動等を通じて外国籍市民が暮らしやすい街づくりを推進する事業。45、博物館市民ボランティアを募集。博物館、電話 222-5399。ファクス 222-5396、ページ ID 101-6337。子ども向け事業の指導や学習支援、本丸御殿などのボランティアガイドなどを行う市民ボランティアを募集します。応募者は4月20日日曜日に実施する説明会に参加が必要です。対象、4月1日現在18歳以上で博物館に理解と関心のある方。申し込み、4月1日火曜日から8日火曜日、必着に、電子申請または博物館市ホームページにある応募用紙をファクスまたは直接窓口。46、博物館ジュニアボランティアを募集。博物館、電話 222-5399、ファクス 222-5396、ページ ID 101-6338。子ども向け事業の子ども体験教室などを手伝うジュニアボランティアを募集します。応募者は5月18日日曜日に実施する説明会に保護者同伴で参加が必要です。対象、市内在住の小学校5年生から高校生。申し込み、4月13日日曜日から5月5日祝日、必着に、電子申請または博物館市ホームページにある応募用紙をファクスまたは直接窓口。47、ミニインフォメーション。産後ケアをご利用ください。母子保健課。電話 229-4125、ファクス 225-1291、ページ ID 100-7228。 安心して子育てができるよう、市が委託した助産所や医療機関等で授乳指導や育児相談等が受けられます。4月から委託先や利用時間を変更します。小江戸、小江る土、ご存知ですか？資源循環推進課、電話 239-5053、ファクス 239-5054、ページ ID 100-2449。資源課センターに持ち込まれた剪定紙を土壌改良剤小江戸に変えて、毎月抽選頒布しています。資源のリサイクルにもつながりますので、ぜひご利用ください。市民意見箱の名称が変わります。公聴課、電話 224-5011、ファクス 222-5454。4月1日火曜日から市民意見箱の名称が私の提案に変わります。詳しくは、広報川越5月号でお知らせします。4月は若年層の性暴力被害予防月間。男女共同参画課、電話 224-5723、ファクス 224-6705、ページ ID 101-1288。4月は進学や就職といった生活環境の変化に伴い、若年層を狙った性犯罪被害のリスクが高まる時期です。同意のない性的な行為は、いかなる関係性、理由があっても性暴力です。被害に遭っているかもしれないと感じたら、一人で悩まずにご相談ください。令和6年度包括外部監査の結果、監査委員事務局、電話 224-6132、ファクス 224-1933、ページ ID 101-6163。テーマは、学校教育に関する事務の執行及び運営管理について。詳しくは、情報公開コーナー、東庁舎1階、公民館、図書館、市ホームページで確認できます。改正育児介護休業法が施行。雇用支援課、電話 238-6702、ファクス 238-6703、ページ ID 101-2072。この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等を目的として、4月1日火曜日から段階的に施行されます。問い合わせ、埼玉労働局雇用環境均等部指導課、電話 048-600-6269。